今日恵みをいただく御言葉は、ヨシュア記の九章十六節から二十七節までです。ヨシュア記の九章十六節から二十七節。彼らと盟約を結んで後3日経った時、人々は彼らが近くの者たちで自分たちの中に住んでいるということを聞いた。それからイスラエル人は飛び立って3日目に彼らの町々に着いた。彼らの町々とはギブオン、ケフィラ、ベーロテおよびキルヤテエアリムであった。会衆の上に立つ族長たちがすでにイスラエルの神主にかけて彼らに誓っていたので、イスラエル人は彼らを撃たなかった。しかし全会衆は族長たちに向かって不平を鳴らした。そこで族長たちは皆全会衆に言った。私たちはイスラエルの神主にかけて彼らに誓った。だから今私たちは彼らに触れることはできない。私たちは彼らにこうしよう、彼らを生かしておこう。そうすれば私たちが彼らに誓った誓いのために御怒りが私たちの上に下らないだろう。族長たちが全会衆に彼らを生かしておこうと言ったので、彼らは全会衆のために焚き木を割る者、水を汲むものとなった。族長たちが彼らに言った通りである。ヨシアは彼らを呼び寄せて彼らに次のように言った。あなた方は私たちの中に住んでいながら、なぜ私たちはあなた方から非常に遠いところにいると言って私たちを欺いたのか。今あなた方は呪われ、あなた方はいつまでも奴隷となり、私の神の家のために焚き木を割る者、水を汲む者となる。すると彼らはヨシュアに答えていった。あなたの神主がそのしもべモーセにこの全土をあなた方に与え、その地の住民のすべてをあなた方の前から滅ぼしてしまうようにとお命じになったことを、このあなたのしもべどもははっきり知らされたのです。ですからあなた方の前で私たちの命が失われるのを非常に恐れたので、このようなことをしたのです。ご覧ください、私たちは今あなたの手の中にあります。あなたのお気に召すように、お目にかなうように私たちをお扱いください。ヨシアは彼らにそのようにし、彼らをイスラエル人の手から救って殺さなかった。こうしてヨシアはその日彼らを回収のため、また主の祭壇のため、主が選ばれた場所で焚き木を割る者、水を汲む者とした。今日もその通りそうである。アメン。一言お祈りをします。愛する主よ、私たちも曲がりなりにあなたの御前に救われた者とされました。このギブオン人たちもその唇で欺きはしましたが、しかし彼らは少なくともあなたを恐れ、また神の民を主の民として、モーセを主のしもべとして、そして確かに主は自分たちを殺されるということを、それをはっきりと認知して、それを恐れて曲がりなりにも神の民に和解を求めてきて、こうして少なくとも救いを得ました。主よ、どうか今日あなたのもとに立ち返る人には確かにこのように 救いがあるということを今日お示しください。この語るしもべの唇を清め、またこれに預かる一人一人のその耳を清め、あなたの命の言葉を余すところなく今日いただき尽くすことができますように、主よ、あなたがお語りください。このしもべたちの耳を、唇を、体をあなたの血潮で清め、心をあなたが開いて、どうか命を私たちに解き聞かせてくださいますように。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。このカナンの地にヨシアたちが入って乗せ、そしてこのカナンの地の住民は全て清潔するようにと言われてはいたんですけども、しかしこのカナンの地のギブオン人たちは、計略を巡らして、非常にボロボロの古くなった服や靴や、またパンや、ブドウの、ブドウ酒の皮袋など、それらを身に帯びて、彼らは勇士で、戦士であるはずなんですけども、でもそのように身を低くしてですね、ヨシアたちの前に出て、自分たちは近くにいるんですが、しかし遠くにいると偽りはしたんですけども、でも和解を求めてきました。ヨシアたちはですね、それに、欺かれて、和解をして、でそれで主の前に、彼らを撃たないということで誓いを立ててしまったんですけども、その真実が、今日の歌詞で明るみになりました。もうイスラエルの改宗、イスラエルの族長たちは、このギブオン人たちを撃たないということで主の御前に誓ってしまいましたので、このイスラエルの民がこのギブオンの地に着いたとき、このギブオンの人々を撃つことはできませんでした。それでイスラエル人たちは、前回主は族長に向かって不平を鳴らした、18節にあります。でももう誓ってしまった手前、もう彼らの命をに触れることはできない、そういうわけで、彼らを生かしておこう、族長たちは言いました。20節、私たちは彼らにこうしよう、彼らを生かしておこう、そうすれば私たちが彼らに誓った誓いのために御怒りが私たちの上に下らないだろう。主の御前でもう誓ってしまった以上、彼らが義凡人だ、カナン人、滅ぼすべきものだ、ということで、滅ぼすということは、もうできなくなってしまった。でもう、誓ってしまった手前、そのようにできない、そういうわけで彼らを生かしておこう、ということで、彼らは生かされることになりました。そこでですね、ヨシアは、この義凡人たちを呼び寄せて言います。22節のところです。あなた方は私たちの中に住んでいながら、なぜ私たちはあなた方から非常に遠いところにいると言って私たちを欺いたのか。もうヨシアは私たちの中に住んでいながらという表現を使っております。この義凡人たち、カナン人ですね、もうすでにヨシアたち、イスラエルの民、神の軍からすれば、このカナンの土地、この彼らが入ってきた土地はもうすでに彼らのものとされたと主はあらかじめ言っておられました。私は敵をあなた方の手に渡した、私はこの土地を足の裏であなた方が踏むところはどこもあなた方のものであると。ヨシアたち、カナン人たちからすれば、また、その圧倒的な時間の分量からすれば、ヨシアたちがこの地に入植したのはまだつい最近で、ヨシアたちの方がこのカナンの土地にとって、外国人 であるわけですけども、しかし真理の上では、主の御前ではもうすでにこの土地はイスラエルの民のもの、アブラハムの子孫たちのもの、セムの子孫たちのもの であると主の目にはすでにありますので、ですからこのカナの地はもうすでに私たちのもので、それで、かえってこのギブオン人たちやカナ人たちの方があなた方が私たちの中に住んでいるもの、まあ、そういうことで、まあ、ヨシアたちはそう言ったわけです。なぜあなた方私たちの中に住んでいながら非常に遠いところから来たと言って私たちを欺いたのか。確かに彼らはですね、嘘偽りを言って、まあ、ヨシアたちに取り入ろうとして、まあ、欺きました。まあ、そういうわけで、まあ、ヨシアたちは言います。23節、今あなた方は呪われ、あなた方はいつまでも奴隷となり、私の神の家のために焚き木を割る者、水を汲む者となる。まあ、呪われという表現を見て、あまり呪われというよりもむしろ祝福だなと、まあ、私はここを読んで思いました。だってむしろ、ね、この本来滅ぼされるべき者たちなんですけども、でも神の会社の中に入って、ね、命を奪われることなく、本来整列され尽くすべき罪深い者たちではあるんですけども、でも、その命が救われて、まあ、奴隷ではあるんですけども、でも、ヨシアがここで言ってるように、私の神の家のために焚き木を割る者、水を汲む者となると、ね、言われました。命が流れて、でも、でしかも、神様の家のために奴隷として働き人となることができる。まあ、確かにですね、奴隷となるということ、それは世の中から見れば、世の中的に見れば、まあ、呪いとなるのかもしれないんですけども、しかし、それは、神の民からすればむしろ祝福ではないでしょうかね。で、なぜそのような栄誉に預かることができたか。それはやはり、主を主とする信仰告白のゆえではないでしょうかね。24節見ますと、まあ、それに、まあ、前回の、箇所のところを見ましても、彼らはエホバの名前を、ね、用いております。9章9節のところでも、しもべどもはあなたの神主、ね、エホバの名を聞いて非常に遠い国から参りましたと。要するに、この義母人たちはですね、どうか私たちの命を救ってくださいということだけではなく、ね、むしろ自分たちを救ってほしいを前面に出すのではなく、エホバの名、主の御名を前面に出して、ね、主を、主としたから、だから、ね、このように救われたんでしょうね。24節でも彼らは答えて言っております。あなたの神主が、ね、ここも太文字の主ですので、エホバです。あなたの神エホバがそのしもべモーセにこの全土をあなた方に与え、その地の住民のすべてをあなた方の前から滅ぼしてしまうようにとお命じになったことを、このあなたのしもべどもははっきり知らされたのです。ここでも、自分たちはしもべで、あなた方に使えるものです。そして、エホバを私たちは恐れましたと、ね、エホバが確かにこの地の住民を滅ぼすということを、彼らはそれを認知して信じて、でそのように告白しています。この義母人たちではない、ね、他の人たち、例えばエリコの住民は、まあ、滅ぼされましたけども、ね、彼らは神の民の軍勢が近づいているということで、ね、降伏するのではなく、またエホバの名を恐れるのではなく、かえって徹底抗戦の構えを見せて、イスラエルの民に対して城門を閉じました。まあ、その中で唯一遊女ラハブのその、家族だけが救われたんですけども、彼女たちはですね、なぜ救われたか、やはり信仰告白ですね、死を恐れて死の御前に、救いを求めてきたからです。この義母人たちも、死を主とし、自分たちをしもべどもとして、でボロをまとって低く減り下りました。まあ、そういうわけで、まあ、死を恐れるがゆえに 非常に恐れたのでこのようなことをしたのです、正直に告白してますね。そして25節ご覧ください。私たちは今あなたの手の中にあります。あなたのお気に召すようにお目にかなうように私たちをお扱いください。あくまで自分たちを低くしへり下って、あなた方の手にお委ねします、ということでそれで低くへり下りました。でそれで、ヨシアは彼らにそのようにして彼らをイスラエル人の手から救って殺しませんでした。27節こうしてヨシアはその日彼らを回収のためまた主の祭壇のため主が選ばれた場所で焚き木を割る者水を汲む者とした。今日もそうである。ヨシアがですね彼らを主の祭壇のために主が選ばれた場所でその焚き木を割ったり水を汲んだりそういう、奴隷の仕事ではあるんですけどもそのような奉仕をさせるこのヨシアのこの判断はさすがと思います。もしですねこの義坊人たち確かにこの時は救われました。でも、もし彼らがですね、その主の回収の中で奴隷仕事をするようになったといえどもそれでもこの義坊人たちが相変わらずですねカナンの神々に仕えて死を敬わない、自分たちの家の中では偶像を持ち込んで、でそれで神のためと、隔絶して生きるということであるならば立法の中ではそのようなものは許せカナンの地イスラエルの地に住むことは許されておりませんので、滅ぼされるでしょう。でも彼らは滅ぼされなかった。ずっと主の家の奉仕のために働いていた、ということは彼らは、そのカナンの偶像の神々をもう捨て去ったんですね。イスラエルの中には偶像の神々があってはなりませんのでですからもし、義坊人たちが相変わらず以前と同じ生活同じ罪深い、不貧困とか汚れとかそういったことを行いまた相変わらず以前と同じ偶像の神々を拝んでいたとしたら、彼らは会社の中から立たれていたはずですがでも彼らずっと生き残ってるんですね。後の方を見てもこの義坊人たちは生き残っております。このイスラエルの民はですねこの義坊人たちに対して、手を出さないと主にかけて誓ってしまいました。もし彼らに手をかけるならば、我々は呪われるだろう身怒りが私たちの、上に下るかもしれない。だから彼らを生かしておこう。彼らを生かしておくならば私たちは彼らに誓ったその、誓いのために身怒りが下ることはないだろう。20節のところにイスラエルの人たちが言ってますけども確かにですね後の時代この義坊人たちに手をかけたサウル王はですねその家に呪われてしまいました。その様は第2サムエル記の21章に記されています第2サムエル記の21章一節からですね第二サムエル記の21章一節からダビデの時代に3年間引き続いて飢饉があった。そこでダビデが主の御心を伺うと主は仰せられた。サウルとその一族に血を流した罪がある。彼がギブオン人たちを殺したからだ。そこで王はギブオン人たちを呼び出して彼らに言った。ギブオンの人たちはイスラエル人ではなくエモリ人の生き残りであって、イスラエル人は彼らと盟約を結んでいたのであるが、サウルがイスラエルとユダの人々への熱心のあまり彼らを撃ち殺してしまおうとしたのであった。ダビデは義坊人たちに言った。あなた方のために私は何をしなければならないのか。私が何を償ったらあなた方は主の譲りの地を祝福できるのか。義坊人たちは彼に言った。 私たちとサウル及びその一族との間の問題は銀や金のことではありません。また私たちがイスラエルのうちで人を殺すことでもありません。そこでダビデが言った。それでは私があなた方に何をしたらよいというのか。彼らは王に言った。私たちを立ち滅ぼそうとした者、私たちを滅ぼしてイスラエルの領土のどこにもおらせないように企んだ者、その者の子供7人を私たちに引き渡してください。私たちは主の選ばれたサウルのギブアで主のために彼らを晒し者にします。王は言った。引き渡そう。このようなことが、将来起こったわけです。ギブオン人たちは、その、ずっと主へのその奉仕をし続け、また主への信仰が育まれたわけですね。この、第2サムエル21章6節で、エホバの名前を2回彼は告げております。ということはもう義務人たちは、主に仕えるものとしてその心を、義務人たちの子孫たちは信仰をイスラエルの中で育んでいたんでしょう。ですから本当にヨシアがですね、あなた方は主の家で仕えるものとなる、主の家のために焚き木を割るものとなる、主の改修のために仕えるものとなる、そのように命じたことはさすがヨシアだと、思います。いかに以前ですね、罪深いことをしていようとも、またいかに嘘をついてこの主の改修の中に加わろうとも、確かに、嘘をついてキリスト者の教会の中に入っていこうとする者たちはおります。でも、その主の奉仕をしていくうちにですね、主に立ち返って主を恐れて、主のその改宗のその聖なる趣の中において清められていく人たちも確かにいるわけですね。確かにその初め、主の改宗の中に入っていた成り立ちの初めはそれは嘘が、元ではあったんですけども、でも主の改宗の中で以前の行いをもうやめてですね、偶像礼拝とか不貧困とか全部やめて、少なくとも、心では、どう思っていようとも体ではですね、主に仕え続けていくのであるならば、このように清められていき、そして主の守りを得られるんです。このサウルの時代、もうこのサウルはもうすでに死んで、ダビデの時代に3年間飢饉が起こったのを、それはギブヨンの人たちが主に叫んでいたからですね。このイスラエルの人たち、サウル王が自分たちを、滅ぼそうとした。自分たちは、主と盟約を自分たちの先祖ヨシアの時代にもう結んでいるのに、にもかかわらずそのサウル王は、イスラエルとユダへの熱心のあまり、2節の後半に、サウルはイスラエルとユダの熱心のあまりに打ち殺してしまおうとした。身勝手な熱心、昔の約束をそれを破って、主との前に取り交わした約束を破ってですね、手前勝手な熱心を振り回して、そして、殺してはならない人々を殺すとするならば、主がですね、それを、この義務人たちをかばうんですね。この21章3節でダビデが義務人たちに言った言葉、この後半の方で、私が何を償ったらあなた方は主の譲りの地を祝福できるのか。なんと義務人たちが主の譲りの地を祝福するしないよう、ダビデは、ここで義務人たちに問うているんですね。何を償ったら義務人たちあなた方は主の譲りの地を祝福できるのか。ここで、部は主の御前に、部があるのはイスラエル人ではなくサウルの子孫でもなく義務人たちに主の部があったわけですね。主の御声に聞き従うこと、主の御前で取り交わした約束、それを守る方に主の分があるんですね。その 主の御言葉を守ったのがギボン人であろうともイスラエル人であろうとも、もしイスラエル人が主の御約束を破ってギボン人たちが守ったのであるならば、主はギボン人たちをかばうんです。でもこの時サウル王はその約束を破った。でそれでずっとギボン人たちの心に、ね、またその子孫に傷を残した。ずっとその傷がギボン人たちを、ね、うずかせて、そしてこのイスラエルの譲りの地を、祝福できなかった。むしろ呪った。でそういうわけでこのイスラエルに3年間飢饉が起こったんではないでしょうかね。でそこで、まあ、ギボン人たちはこの時サウルの7人の子たちを引き渡して、主の選ばれたサウルのギブアで主のために彼らを晒し者にしますと、ギボン人たちはあくまで主のためにということを言いました。金銀の問題ではない、また自分たちの手で復讐することでもない、主のために晒し者にするならば主がなだめられて、そしてこのイスラエルに雨が降るでしょうと、まあ、そういうわけで、まあ、サウルの7人の子たち、まあ、その中にはあの去年母の日の礼拝でアヤの娘リツバのその息子たちもこの犠牲の中に入っていることをそれをメッセージしましたけれども、まあ、こういうわけでこのサウルの7人の子たちが主の前に晒し者にされた結果、イスラエルに雨が戻ってきました。主はですね、いかに異邦人が、まあ、異邦人であろうとも主の御前に三つ葉の陰に救いを求めて入ってきて、その人たちを主はかばわれるんです。冒頭では使徒行伝の方で異邦人たちにも、異邦人たちが悔い改めたら聖霊が注がれたそのありさまを見て、イスラエルの人たちがそれをびっくりして、でそれでペテロはですね、その様を見てこの異邦人たちにも聖霊が注がれて、福音を受け入れて信仰に入って救いに入ったからには、どうして彼らに水のバプテスマを、妨げられようかと、コルネリオの、その家の人たちに、洗礼を施したその様を、見ました。まあ、使徒行伝の10章の後半なんですけども、主の御言葉を受け入れて信じて救われる人たちは確かに、このような救いに入るんです。聖霊を受けるんです。基本人たちは、まあ、かろうじて、まあ、嘘を一定でも、まあ、イスラエルの改宗の中に入りました。でもその中においてもう以前の行いを全て洗いざらいやめて、で主の御前に仕え続けてきたところを、まあ、このように主からのその、主にかばわれる側になりました。サウル王、神の改宗、もともとのイスラエル人であったとしても主の命令に聞き従わないこと、手前勝手な熱心でもってですね、主の約束を破るようなものを主は呪われ、かえってギボン人のような、カナン人、罪深いもともとの成り立ちであったとしても以前の行いを悔い改めて偶像の神の身を捨てて主に立ち返る人を主はかばわれるんです。私たちも今や、イスラエル人ではなく異邦人、まあ、彼らからすれば異邦人ではあるんですが、でも信じる信仰によって救われました。そして、私たちいかに異邦人であろうとも主の御声に聞き従い、以前の古き行い、罪深い行い、不貧困とか偶像礼拝を捨て去って主の道に歩むのであるならば、主は私たちをかばわれるんです。いかに、他の神の民が、手前勝手な正義を振りかざして私たちをあざけったり、あるいはひどい目に遭わせたり、サウルのようにそういうことをしようとも、主がかばうのは主の御声に聞き従い御言葉を守り行う方を主はかばうんです。いかにその成り立ちが異邦人であろうとも、いかに以前どんなことをしていたものであろうとも、 主がかばうのは主の御声に聞き従い御言葉を守り行う方です。どうか皆さんも日々主に聞き従って、この義務人たちのように主にかばわれる者として、そして主の宮において奉仕をしっかりとしてですね、もう以前のことを改めているならば皆さんも救われるんです、ね、この神の宮の奉仕を、ね、もう続けて、例えば水野さんもそうですね、以前は神さんを知らないでずっと来ました。でもね、もう忠実にもう5年目でしょうか、この主の宮の掃除の奉仕をずっと続けてきた結果、もう水野さんもどんどんどんどん作り変えられて幸いに入ってきましたね。以前のことを知れず、むしろ水野さんを噛みつく者の方を主が取り扱って、水野さんをかばってきた、それは主の宮でずっと奉仕をしてきたからです。どうか皆さんも主の宮で奉仕をして、そして以前の行いをもう以前の罪深さを捨て去って、主の御前で本当に幸いを得ていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。ハレルヤ。愛する様、主の回収に加わって私たちは幸いです。ギブオン人たちは嘘を偽ってでも主の回収に入ってきました。確かにその嘘をついたゆえに呪いということで初めは始まりましたが、でもそれでも以前の罪深い行いを捨てて、主の宮を焚き木を割ったり水を汲んだり、その奉仕を続けていくうちに逆に神様の側からかばわれる義務恩人となりました。どうか私たちも以前の罪深さは捨て去って、そして本当にあなたの宮において仕えてということを続けて、ますます清められ整えられていく私たちでありますように。どうか手前勝手な正義を振りかざして、自分たちこそ神の民だとへんてこなおごり高ぶりを持って何かなすのではなく、忠実にへりくだって自分たちはの力を誇示するのではなく、むしろ義務人たちのように荒布をまとってへりくだって主の御前に、また神の回収の前に出て奉仕をする私たちでありますように、そしてあなたからの幸いを得る私たちでありますように、今日いただいた御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。アーメン。